それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙8章26節から30節です。新約聖書ローマ人への手紙8章26節から30節です。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神の計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。今週も先週と同じくローマ人への手紙8章26節から30節。このところから神様の御声に耳を傾けていきたいと思います。改めて28節を見てみます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。パウロはすべてのことが共に働いて益となると言っています。益となるというのは良いことに変えられるということです。すべてのことというのは私たちが経験するすべてのことになりますが、考えられているのは良いことというよりは悪いことでしょう。辛いこと、苦しいこと、あるいは二度と経験したくないようなこともあるかもしれません。しかしそのすべてのことが共に働いて益となるということです。私たちの経験するすべてのこと、辛いことや苦しいことも、どのようなことも最終的には益となるように共に働くのだということです。皆さんはどうでしょうか。辛いことや苦しいことが、失敗や挫折が、逆に良いことにつながった、成長につながったというような経験はあるでしょうか。あの失敗があったからこそ今の自分がある、そんなことが言えるような経験があるでしょうか。おそらくは何らかの経験があるのではないでしょうか。そしてそのような経験があるなら、すべてのことが共に働いて益となるというパウロの言葉は、納得をしたり共感したりすることができるのではないでしょうか。あるいはそのような経験をしてきた人々が若者たちに、苦労は勝ってでもしろと教えてきたのかもしれません。すべてのことが共に働いて益となる、それは多くの人にとって慰めや励ましとなる言葉です。すべてのことが共に働いて益となるという言葉を覚えるとき、私たちは辛いことや苦しいことも挫折や失敗も前向きに捉えることができるようになるのかもしれません。しかし今日の本文全体を見るとき、パウロが すべてのことが共に働いて益となると言っているのは、一般的なこととしてではないということが言えそうです。パウロは、多くの人の経験を踏まえて、すべてのことが共に働いて益となるということを言っているのではないということです。どういうことでしょうか。パウロは、すべてのことが共に働いて益となるのは、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためだということを言っています。パウロは、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのために、すべてのことが共に働いて益となるのだということを言っているわけです。そしてその神を愛する人たちというのは、直接的にはパウロの手紙を受け取るローマの教会の人々のことであり、クリスチャンたちのことになるでしょう。パウロは、すべてのことが共に働いて益となるのは、神様の愛するクリスチャンたちのためだと言って、神様を愛するクリスチャンたちのためだと言っているということです。もちろん、すべてのことが共に働いて益となる、その背後におられるのは神様に他なりません。そうすると、どういうことになるでしょうか。すべてのことが共に働いて、益となるために働くのは、神様を愛するクリスチャンたちのためだけであるのなら、神様はご自分を愛する人々以外の益については、どうでもいいと思っておられるのでしょうか。神様はご自分を愛する人々以外には、関心を持っておられないということになるのでしょうか。そういうことではないでしょう。神様はすべての人を愛していてくださいます。すべての人の益を願っていてくださいます。だからこそすべての人の救いを願って十字架にかかってくださいました。しかし反対にすべての人がその神様の愛を受け入れているというわけではありません。すべての人が自分たちを愛していてくださる神様の御心を受け入れているのではありません。そしてそれは、すべてのことが共に働いて益となるというパウロの言葉を、すべての人が受け入れるのではないということにつながっていきます。逆に言うと、すべてのことが共に働いて益となるというそのパウロの言葉を受け入れることができるのは、神様を愛する人々だけだということです。そもそも、益となるというのはどういうことなのでしょうか。益となるというのは、良いことであるには違いないと思いますが、一体どういうことなのでしょうか。何がどうなれば、それは、益となると言えるのでしょうか。そもそも私たちは何が益であるのかが分かっているのでしょうか。実は分かっていないというのが私たちの現実なのではないでしょうか。私たちは相手の益となることを願って何かをすることがあるのだと思います。子供のためを思って、社会のためを思って、あるいは教会のためを思って何かをします。それは懲らしめてやろうと思ってのことではありません。良かれと思ってのことです。益となることを願ってのことです。しかし、残念ながらということになるでしょうか。私たちが良かれと思ってすることは、必ずしも相手のためになるとは限りません。ためになるどころか、むしろ傷つけてしまうこともあります。良かれと思ってすることが 逆に相手を傷つけることもある。それが私たちの現実なのではないでしょうか。つまり、私たちは何が益であるかもわからないようなものであり、その益のためにどうするべきなのかもわからないようなものだということです。パウロがすべてのことが共に働いて益となるというとき、それは自分の願い通りになるということを意味しているのではありません。自分が益と考える通りになるということではありません。そうではなくて、神様が益と考えておられる通りになるということです。神様の御心が実現するということです。そして、神様が益と考えていてくださることこそが、私たちにとって本当の益だということです。神様が私たちの益と考えていてくださること、それは私たちの考える益とは必ずしも一致するわけではありません。神様が考えていてくださる問題の解決が私たちの考える問題の解決とは異なるかもしれません。しかし、その神様が考えていてくださる私たちの益を自分の益として受け止めていくことが、神様を愛するということに他なりません。自分の考える益ではなくて、神様の考えていてくださる益こそが、自分にとって本当の益であることを信じて受け入れていくこと。それが神様を愛するということです。そして、神様を愛するものとされるとき、私たちは大きな痛みや悲しみの中にあるとしても、どのような状況の中においても、あらゆることを益としていてくださる神様を信頼して歩むことができます。神様ご自身に支えられて歩むことができます。神様はすべての人々をその祝福の中に招いていてくださいます。私たちはどうでしょうか。何か辛い状況があるでしょうか。苦しみや痛みの中にあるでしょうか。あるいは自分の思い通りにならない状況が続く中で、神様の御心がわからなくて苦しんでいることがあるでしょうか。神様は私たち自身よりも私たちの益が何であるかを知っていてくださる、そんな方であることを覚えたいと思います。すべてのことを私たちの益となるように働かせていてくださる方であることを覚えたいと思います。そしてその神様を愛して神様に支えられて歩みたいと思います。続けてもう少し今日の本文を見ておきたいと思います。繰り返しになりますが、パウロは神様を愛する人々のために、すべてのことが共に働いて益となるということを言っていました。そしてその益となることについて具体的に説明をしているのが、次の29節から30節。ということになります。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。パウロはあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたと言っています。 あらかじめ知っている人たちというのは、神様を愛する人々のことであり、クリスチャンたちのことです。そしてそのクリスチャンたちを、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのだということです。なんだかよくわからないことですけれども、どういうことなのでしょうか。それは要するに、救いの完成を意味しています。すでに神様の子供とされているにもかかわらず、神様の子供として生きることのできない私たちを、神様は御子イエス様と同じ姿にしてくださるということです。そしてそれは、私たちの死の体が贖われるということであり、私たちがイエス様と共に栄光を受け取るということです。天におられるイエス様がもう一度来られるとき、私たちはイエス様と同じ復活の体をいただいて、イエス様と共に永遠の命に生きるものとされるということです。神様はその救いの完成のために、私たちの経験するすべてのことが益となるように働かせていてくださるということです。辛いことも苦しいことも何の意味もないように思えることも、私たちの救いを完成させるために用いていてくださるということです。パウロは神様を愛するクリスチャンたちのことをあらかじめ知っている人たちと言っています。さらには、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたと言っています。パウロは、あらかじめという言葉を繰り返しています。神様は私たちのことをあらかじめ知っていてくださったのであり、巫女イエス様と同じ姿にあらかじめ定めていてくださったのだということです。そしてそれは、神様が私たちの救いをあらかじめ計画していてくださったということを意味しています。あらかじめというのは、私たちが神様を信じる前から、この世界が作られる前からということです。私たちの救いは、最初から、神様の深い計画の中にあるのだということです。どうでしょうか。だとしたら、神様を愛していないノンクリスチャンの人たちは、神様の救いの計画の中に入っていないのか、そんな不公平な神様なんか、こっちからごめんだと、そのように思う人が、もしかしたら、いるかもしれません。しかし、パウロが言おうとしているのは、誰が神様の救いの計画の中に入っているか、誰がそうでないかというようなことではありません。そんなことはパウロにもわからないわけです。神様も何も語っておられないわけです。神様が願っておられるのは、私たちのすべてが神様の愛を知り、神様を愛して生きるものになることだけだということです。そうすると、パウロが言おうとしていることは何でしょうか。それは、神様の救いが決して揺れ動くものではないということです。パウロは、私たちがいただいた神様の救いの確かさを語っているのだということです。私たちが神様を知る前から、この世界が作られる前から、私たちを知っておられ、私たちをご自分の子供としてくださった神様の救いは、決して揺れ動くものではないということです。あらかじめ知っている、あらかじめ定めた、召した、義と認めたというのは過去のことです。私たちが 神様を愛するクリスチャンとされている時点で、すでに起こっていることです。しかし、最後の栄光をお与えになりましたというのは、究極的にはまだ起こっていないことです。それは、天におられるイエス様がもう一度来られるときに起こることです。そうであるにもかかわらず、パウロは栄光をお与えになりましたと言っているわけです。すでに起こったことであるかのように語っているわけです。どういうことなのでしょうか。その理由の一つは、繰り返しになりますが、それが確実だということではないでしょうか。神様を信じるクリスチャンとされた私たちが、イエス様と共に栄光を受け取るのは確実だということです。そしてだからこそ、今の時の苦難の中で栄光を待ち望みたいということです。どれだけうめくようなことがあるとしても、どのような失敗や挫折を繰り返すようなことがあるとしても、確実に与えられる栄光を待ち望みたいということです。私たちは自分自身には希望を持つことができないかもしれません。自分自身には信頼を置くことができないかもしれません。しかし、その私たちを知っていてくださり、そのままに受け入れていてくださる神様は信頼することができます。難しい状況は続きますが、イエス様がもう一度来られる日を待ち望みながら、すべてのことを益としてくださる神様を信頼して礼拝したいと思います。そして神様を愛する者として日々の生活の中に使わされていきたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今週もこの礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせてくださって心から感謝をいたします。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちがあなたを信じる前から、あなたを愛する者となる前から、あなたは私たちを招いてくださって、知っていてくださって、招いていてくださって、愛する者としてくださいました。その私たちの愛は不完全で、私たちの信仰も不完全で、この先どのようになるかということも私たちは分かりません。しかしながら、私たちが経験するどのようなことも、辛いことも苦しいことも、すべてをあなたは用いて、私たちの益としてくださっておりますから、感謝をいたします。私たちが、イエス様がもう一度来られるその時まで、私たちがそのイエス様と共に栄光に預かるその時まで、すべてのことを働かせて、私たちの益としてくださることを感謝します。どうぞ、そのあなたを信頼して歩むことができるように、どうぞ助けてくださいますことを心からお願いをいたします。いろんなことを経験する中にあってさえ、すべてをその御手の中に置いてくださって、用いていてくださるあなたを信頼しながら、イエス様の来られる日を待ち望んで、週ごとに礼拝していくものとならせてください。そして、あなたを愛するものとして、日々の生活の中、歩んでいくことができるように、助けてください。お願いをいたします。感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。